FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日は第一学院高等学校静岡キャンパスキャンパス長、山田健介さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
山田さん、第一学院高等学校ですが静岡キャンパスというふうについています。学校についてまずはご紹介いただけますか。
はい、第一学院高等学校静岡キャンパスはですね、全国に展開している広域のですね、単位制通信制の高等学校というふうになっております。
通常ですとね、皆さんこう全日制で通っていらっしゃるわけですけど、それとはちょっと違って高校の卒業の資格を取るのに必要な単位であるとか、あるいはその行くだけではなくって通信を使ってのお勉強であるとか、そういうふうなことをやってるっていう感じでいいですか。
そうですね、まあ、全日制と違ってこう必ずしも毎日登校しなければいけないというものではなくてですね、通いながら学校で勉強することもできるし、今お家でですね、うちの場合ですと iPad を使いながら通信で勉強していくってこともできます。
じゃあ今年は逆にそのコロナ禍でね、皆さんなかなか学習が難しい、授業が難しいという話がありましたが、第一学院の場合は全然平気だったってことですかね。
おっしゃる通りですね。もともと5年以上前からですね、ICT 教育というものを推進しておりまして、まあ、このコロナ禍でですね、なかなか学校が休校という形になっているところが多い中、当校の方ではですね、オンライン授業を4月からずっと現在もですね継続してやらせていただいております。
これは静岡キャンパスということは今も全国の展開というお話がありましたが、他にどちらにあるんでしょうか。
全国の主要都市ですね、県庁所在地であったりですとか、あとは政令指定都市になるような都市なんかにはですね、多数存在しておりまして、今直営だけじゃなくて提携のキャンパス等も入れますと50近くのキャンパスの方が存在するかなと思います。
それはじゃあ同級生がものすごく大勢いるってことになるわけですね。実は
そういうことですね。
静岡はどのくらいいらっしゃいます。
現在80名弱の在籍の人数となってますね。
やはり大きいですよね。なんかその高校の名前が第一学院ですから、ここには何かきっと思いがあるんじゃないかと思いますが。
そうですね、これは生徒第一っていうところから来ているものになっておりまして、もともとはウィザス高等学院というですね、学校だったんですけれども、
ウィザス、
これウィズアスと書いてですね、私たちと一緒にっていう、思いが込められているんですが、そこからですね派生していって、私たちと一緒に生徒のことを第一に考えて、高校生活を送っていきましょうというような、思いが込められているわけです。
これは3年で卒業ですか。
そうですね、通常であれば3年で卒業できる課程になってます。
それ以上かかってもいいということなんですね。
そういうことですね。
いつ頃からある学校なんでしょうか。
そうですね、私も正確なところは何とも言えないんですけれども、20年以上前からですね、静岡の方には根を張っていると聞いております。
なるほどね。今はそれこそその高校の行き方というのも非常にいろんな選択肢があるようになって、もう最初からここを目指してっていう方も結構いらっしゃるんでしょうね。
そうですね、だいぶやはりこう時代の流れが変わってきたなというふうに思いまして、やりたいことの多様化っていうところだったり、画一的なですね教育ではないものを求めていらっしゃる中学生の方もすごく増えてきてるなと思います。
今画一的ではないというお話でした。高校は今ね、非常にそれぞれ各校で特色を出したりし始めてますけれども、この第一学院高等学校、どんなお勉強を進めてらっしゃるんでしょう。
そうですね、まずは中学校の復習っていうところ、ここは大事にやらせていただいているんですけれども、学校の考え方として、ここを卒業した後にですね、入学した時の自分よりも今の自分の方が成長しているなと、そういう実感をですね持っていただきたいというふうに思っております。なので勉強は机上の勉強だけでなくてですね、社会に出るために必要なスキル、例えばパソコンの資格を取得するようなものだったりとか、ネイティブの方と英会話をするような時間だったりとか、 あとは地域の方々や近隣の専門学校のですね、ご協力を得て特別講師としてですね、まあ、夢授業というような名前で我々はやらせていただいてるんですけれども、今までですとそうですね、考古学の先生に来て土器を触らせていただいたりですとか、はい、あとはハーブ協会の方にですね、来ていただいて一緒にこうバスソルト作ったりですとか
お風呂にね、はい、このまま持って帰ってそれじゃ使えますね。
そうですね、あとはそうですね、大学や専門学校の先生にも来ていただいて、実際にこうその大学でどういうことを学ぶのかとか、そういったこともですね合わせてご紹介いただいてます。
高校だけにこう収まらないで中学からの継続性とその後の社会や大学への継続性を考えたカリキュラムってことになりますかね。
そうですね、やはり高校でのこう教育というのは点ではなくてですね、こう中学校から上級学校あるいは社会にというところに向けての線になっていく部分での、まあ、一部分かなというふうに思いますので、その辺はちょっとやっぱり意識して、はい、やらせていただいております。
なんか授業ワクワクしそうですね。
ありがとうございます
ちなみに進学率っていうのはどうなんでしょうか。
およそ8割から9割ぐらいの生徒さんが専門学校ないしは短大4年生大学の方に進学しているかなと思います。残りの1割ぐらいがですね毎年就職ということで、はい、今年はちょっと就職活動コロナ禍で大変なんですけれども、
そうですね、
はい、やらせていただいております。
でもそういう若い方たちがこれからの時代作っていくんですもんね。
そうですね、やっぱりね、これからの日本を背負って立つような人たちっていうのがこの静岡からもたくさん出てほしいなと思っておりますので、
思い
ますね、はい、我々もその一助になればと、
ぜひお願いしたいと思います、
はい、いうことでやっております。
しかも18歳で今選挙権を得られていますので、学校にいながらにして投票をするという誕生日がねいろいろあると思いますけれども、そういう場合もありますもんね。
そうですね、このあたりに関してはうちの学校でも本当に急ピッチでですね、はい、進めさせていただいて、やはり投票する意義だったりとか、これからこう自分が社会に参画していくんだっていう意識をですね高めていけるような、まあ、授業だったりとか、こうカリキュラムっていうのを作っていきました。
やることいっぱい、それが楽しい青春ということになりそうなんですが、静岡キャンパスだけではなくってやはりスクリーニングというようなものもあったりするんですか。
そうですね、当校の場合ですと1年間に1度茨城県の高萩市というところにですね、はい、まあ、修学旅行のような形でですね、合宿を伴うパターンで行きますね。
ほう、
はい、
お泊まりですか。
そうですね、ただまあどうしてもですねお泊まりが苦しいよという生徒さんもやっぱりいらっしゃるので、そういった方に関しましては、まあ、我々が普段使っているですね、施設の近くでですね、ビジネスホテルとかシティホテル個人的に取っていただいて、まあ、親御さんと一緒にですね、そこでこうご飯食べたりお風呂入ったりしてもらって、授業だけ来てもらえればいいですよというふうにはしてます。
そういう意味ではとてもその自由度が高いですから、学ぶというそこのところに集中することができそうですね。
そうですね、やっぱりそのあたりで何か諦めてしまうというのはもったいないですから、はい、最大限の配慮はさせていただいているつもりです。
もう一つ、ただ高校と言いますと、そういう授業だけではなくてやっぱりこの部活動とかサークルとか仲間作りも楽しかったりするんですけど、そちらはいかがでしょう。
部活動というものはうちの学校はないんですけれども、サークル活動ということで、まあ、週に1日程度ですかね、それぞれ自分たちの好きなですね分野で、活動の方を行っております。例えば家庭科サークルだったりとか、
はい、
あとはダンスのサークルだったりとか、あとはスポーツのサークルだったり、文芸写真のサークルや、あとはゲームのサークルなんかもありますね。
今らしいですね、
はい、
なんか e スポーツとか強くなりそうですよね皆さん。
そうですね、うちの学校でもこう e スポーツの大会とかをですね、全国のキャンパスとつないで、キャンパス対抗で、やったりとかですね、しておりますので、はい、銀座の方には e スポーツ専用のキャンパスなんかも開校されましたね。
そうなんですね、はい、もうどんどん進んでますね。
そうですね、
そういうふうに考えていくと今の自分を精一杯楽しむことができる高校生活になりそうですね。
そうですね、やはりこう楽しみながら学校に来て先生や友達と関わること自体がですね、もうそれが大きな勉強だと僕は思いますので、はい、少しでもねこう自分のためになるような3年間にしてもらいたいなと思います。
学校の行事もあるんですか。よくある高校の 文化祭であるとか
体育祭であるとか、ね、まあ、ちょっと今年度はですね、うん、コロナ禍ということもあってできなかった行事なんかもあるんですけれども、うん、まあ、昨年ベースで考えますと体育祭なんかもやらせていただきましたし、うん、あとは今年度またクリスマスのパーティーなんかもちょっと企画してたりとかしておりますので、うんうん、行事はむしろ全日制の高校さんよりも多種多様に用意はしてるかなと思います。
なるほど、はい、まあね、実はクリスマスイブからは冬休みなんてお話も伺ったんですけど、じゃあもうしばらく皆さんにお楽しみがいっぱいっていうところかもしれませんね。
そうですね、
うん、さあそんな第一学院高等学校静岡キャンパスでキャンパス長として活躍の山田さんです。どんなことから教育に入っていかれたのか、この後伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は第一学院高等学校静岡キャンパスキャンパス長の山田健介さんにお話を伺っています。山田さんはもともとは静岡の方ではないんですよね。
そうですね、うん、東京、埼玉、千葉、この辺りを転々としているような人生でしたね、うん、
これはお父様のお仕事。
もともと東京から埼玉に引っ越したのはですね、実は母がですね、ちょっと体調の方を崩しまして、母の実家が埼玉県にあったもんですから、うん、ちょっとそれに伴って家族丸ごとお引っ越ししたというようなところですかね。
これお引っ越しするとかなり環境が変わって、子どもにとっては難しいことも出てきますよね。
そうですね、うん、やっぱり当時はなかなか自分の中でも受け入れられない時はありましたね、
うん、お友達はたくさんできました、それぞれで。
おかげさまで、引っ越した後ですね、小学校の方ではたくさん友人もできてですね、うん、比較的楽しい小学校ライフを送ってたんじゃないかなと思います。
その後は、
その後そうですね、中学校に上がったんですけれども、うん、まあ、そこでですね、ちょっといじめにあってしまってですね、私自身がこう中学校に通えなくなってしまって、うん、まあ、本当にこう学校というものをですね、まあ、憎み、うん、学校の先生を嫌い、うん、そしてこう保護者に対しても、保護者というかね、私の親に対してもですね、はい、行き場のない怒りをぶつけてたりというような、うん、苦しい時間を過ごしていたなというふうには思います。
うん、社会みんなが敵っていう感じだったんですかね。
そうですね、やっぱりこう自分の居場所がないというのがどれほど辛いのかっていうのは、その時身をもって分かりましたね。
どんな風にしてらっしゃいました、その期間は。
正直グダグダグダグダしてました、うんうんうん、本読んだりとかテレビ見たりゲームしたりしてるんですけど、うん、何一つ面白くないんですよ。
あ、
うん、普段ね、学校行っててお休みの時にゲームやったりとかだったら楽しいんですけど、うんうん、やっぱりこう半分うつろというか、
うん、
うん、やってるけど何やってるんだか分かんないような状態がこう続いていてですね、
うんうん
うん、で外に出るのがやっぱ怖かったので、うん、どんどんどんどん太っちゃいましたね。
あ、なるほど、はい、こもっていくその心と同じように体もこうなんとなくなってくるんですね。
そうですね、
動かなくなってくるっていうね、
うん、
これはどんな風に克服なさったんですか。
まあ親の方がですね、うん、中学校の先生と連携したりとか、あるいは地域のこうカウンセラーの方とですね、連携しながら少しずつ、まあ、私と関わりを持ってくれてですね、うん、まあ、中学校2年生になるタイミングでクラス替えが、うん、あるというところで、うんうんうん、まあ、ここでですね、やっぱり行かなかったら自分はもう一生学校には行けないなということを強く自覚したもんですから、本当に怖かったんですけど、うん、その日の朝はですね、なんとか学校に行ったという記憶がありますね、うん、
じゃあ期間的にはどのくらいこもってらっしゃいました。
そうですね、半年から1年弱ぐらいですかね、うんうん、はい、
まあ、よくね言われるのが、今はその転校するというようなこともね行われたり、環境を変えるっていうこともあったりするんですけど、まさしくそのクラス替えがそれになったんですね。
そうですね、うん、私の場合は本当にそれで大きく救われた部分はあったんですけれども、うん、ただやっぱりこうね、クラスが変わっていけたからといって、人に対する恐怖心だったりとか、うん、自分に対する自信のなさみたいなところは本当にこう大学生ぐらいになるまでですね、うん、払拭はできなかったんですね。なので、まあ、そういった思いがですね、
うん、
もしかすると今の仕事につながってるのかなという気はしてます、
うんうん、 なかなか今時代だけではないのかもしれないですけれども、自分に自信が持てないとか自己肯定感を抱けないっていう話はよく聞きますよね。
そうですね、うん、やっぱりこう社会で求められているものと自分の持っている良さっていうのがちょっと違ったりするっていうケースって多々あると思うんですよね、
うんうん、
でもその良さって使い方次第でですね、うん、社会からすごく求められることだったりもするので、そこにこう気づけるかどうかっていうところがすごく大事になっていて、うん、まあそこに気づかせてあげるっていうのが大人の役割なのかなというふうに思ってます。
ただ思春期の時期っていうのは大人の言葉もなかなか入っていかなかったり難しいですよね。
おっしゃる通りですね。やっぱり口ではね、いくらいいこと言ってても、いや実際には辛いんだっていうところが多々あると思うので、まあそれでも私たちは諦めずにですね、声をかけ続けていくっていうことしかできないかなと思います。
なるほど。じゃあもともともう山田さんは学校、大学を卒業したらすぐにそういう教育やろうという気持ちだったんですか？
いや全然その気持ちはなくてですね、当時はやっぱり食品に関わる仕事をしたいなという思いがあってですね、食品のメーカーさんをですね、うん、たくさん就職活動で受けてたんですけれども、はい、ちょうどですね、私が就職活動した時というのはリーマンショックがあった年です。
まあまあ大変な時に、
はい、なかなかちょっとこう希望の仕事にはつけなかったんですけれども、うん、まあでも食品関連のですね、当時業務用の厨房機器のメーカーがありまして、うんうん、まあ、そこのですね人事の方から声をかけていただいて、うん、まあ、一緒にですね人事の採用担当として働いてみないかということで声をかけていただいたので、そこから大学生のリクルートだったりとか、うん、高校生のリクルートということでですね、はい、仕事の方させていただいておりました。
あ、じゃあなんとなくこう大学卒業してからもみんなのお兄ちゃん的な立場でずっと来られてるんですね。
そうですね、うんうん、はい、非常にそのあたりは自分でもやりがいを持てた時期ではあったので、うん、はい、
それがどうなって今の場所に来たんでしょうか？
そうですね、うん、大学生では高校生と関わるっていうことはですね、うん、それ自体は楽しかったんですけれども、はい、ただ社会人としてその組織の中でですね、うん、やっぱりやっていくっていうところに関してやっぱりまだまだ自分が未熟なところもありまして、うん、あ、これは会社の組織の一員として過ごしていけるような器じゃないなっていうのをですね、
あ、自分がそこにその場に合わない、
そうですね、
まあ、水が合わないっていうんでしょうかね、
うん、なかなかこう会社の言ってることっていうのが理解できないなとかっていう、うん、まあ若いからっていうのもあるんですけども、うん、はい、そういったところからですね、まあ、ちょっと組織の一員じゃない生き方をしたいなというふうに思った時期もありました、
うんうん、それでじゃあそこの会社は退職なさって、で今のところにってことになるんですか？
そうですね、期間としてですね、その間1年ぐらいいわゆるフリーターとしてのですね、
あ、自分探しですね。
そうなんですよ。やらせてもらってまして、はあ、当時はアメリカに留学に行こうかなとか、うんうん、あるいはこう芸能界でですね、うん、役者として生きていこうというような、はあ、まあ、妄想をしておりまして、はい、特に役者の方はですね、うん、ちょっとその道に足を突っ込みかけたというようなところではありますね、
うんうんうん、
はい、
それが向きが変わっていきます。
そうですね、いろいろ蜷川幸雄さんのオーディションを受けさせていただいたりですとか、
本格的に、
はい、宣材写真を撮って事務所にとかっていうのもやってたんですけれども、うんうん、まあ僕もね、そんなにこう顔がイケメンとかめちゃめちゃ何かできるってわけではないので、やっぱりこれは特別な才能を持った人たちしかできないなと、うん、いうことをですね感じてですね、うん、じゃあ自分にできること何かなって考えた時に、うん、まあ、自分が一番苦しかった時の経験を還元していくっていうことが、うん、大事なのかなというふうに思いました、
うん、結局ね、そうやって、いろんなことをやってみたりやめたりしながら今のところに来てるじゃないですか、
はいはいはい、
ってことは私たちってどうも一つ会社せっかく入ったのに辞めちゃったとか、そんなやってたのに何それ失敗したのとかっていうレッテル貼りに近いような 反応をしてしまいがちなんですけど、はい、そうじゃなくて、それが全部あったから今の山田さんなんですね。
もうおっしゃる通りですね。本当に無駄なことだったりバカなこともたくさんしてきたんですけれどもでもそれがなかったら今の自分はないなっていうのはつくづく思ってますね。
今や校長ですもんね、キャンパス長って言ったら。
いやいやいや、ありがとうございます、
となると、はい、子供たちにも言ってあげられることがたくさんありそうですね。
そうですね、やっぱりこう自分の経験を無駄にしないためにも、自分の話っていうのはできるだけ開示していきたいなというふうに思っています。
そうですか、多分生徒さんにも慕われているキャンパス長だというふうに思うんですけども、この静岡の地に縁があってこんなふうにお越しいただいてますのでね、この後のコーナーではその静岡でこれからの教育どんなふうにしてらっしゃるというふうに思っているのか、その辺を伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は第一学院高等学校静岡キャンパスのキャンパス長、つまり校長先生でいらっしゃいます山田健介さんにお話を伺ってきました。さあ山田さん、ご縁がありまして、はい、こうやって静岡に来てくださいました。
はい、
今奥様も静岡の方ですか。
あ、奥様は千葉県の方です。
じゃあ一緒に来てくださってるんですか。
そうですね、はい、
じゃあ静岡の地をふるさとにだんだんしてくださるんでしょうか。
あ、そうなればいいなと思ってます
そして大勢の子どもたちがいるんですけれど、はい、山田さん、まあ、これから特にその教育の持つ力というものが注目される時代に入っていくかというふうに思いますが、どんなふうにやっていきたいと思っていらっしゃいます。
そうですね、やはりこれからの日本を背負って立つのは今の若者たちになってくるかなと思いますので、うんうん、まあ、彼らが社会に出て生き生きと活躍できるように、まあ、今少し土台作りだったりとか、うん、そういったところを教員と一緒にこう力を携えてですね、うん、やれたらいいなと思っておりまして、まあ、こういった今仕事しているので、やっぱり不登校のですね、やっぱ生徒っていうのを、まあ、ゼロにしていきたいなというのが、はい、次の目標ですかね。
何が必要ですか、そのためには。
学校に来て、まあ、勉強することだけが大事ではないかなと思っていまして。
これはだいぶ逆転の発想ですよね
そうかもしれないですね、やっぱりそれよりも自分自身に自信を持ったりとか、自分のことを好きになれるような、そういうこう体験だったりとか機会っていうのをたくさん与えてあげたいなというふうに思ってます。やっぱりそれがあると自分の視野とかそういったものがですね、内向きじゃなくて外向きになっていって、興味のあることだったりとか頑張ってみようっていうですね、ものが少しずつ増えてくると思うんですよね。でそのために我々としては、まあ、生徒にいろんなことにチャレンジする機会っていうのを提供していって、まあ、そこで生徒が頑張ってくれるってことがまた我々自身の励みにもなるので、はい、まあ、地道な活動にはなっていくと思うんですけれども、
まあ、言ってみれば本当にこの価値観の狭い中でいると、そこからはみ出たらもう生きていられないのかっていうようなところまで若い頃って思っちゃうんですよね。
そうなんですよね、やっぱり彼らが生きている世界ってどうしても学校だけになっちゃうというか、そんなにね、型にはまった世界だけじゃないんだよっていうことを知ってもらいたいなというふうに思ってますね。
そうですよね、もっと自由でいいよ、もっと自分自身を愛してあげていいよっていうところですよね。
そうですね、
これ難しいことでもありますけどね。
そうですね、なかなかやっぱり自分に自信を持てるようになるまでって時間かかると思うんですけど、でも何がきっかけになるかわからないので、少しでも多くのですね、まあ、ボールを投げていくことが大事かなと思います。
今ね、中学生でとても進学悩んでる子がいたりとか、あるいは高校に行き始めたけれども、どうも今の学校だと私は行きにくい、俺はやりにくいっていう子、お子さんもいらっしゃると思うんですけど、そんな方に何かかけてあげられる声はありますか。
まずは今抱えている悩みだったりとか、心配事っていうのをですね、ぜひノートに書いてみたりとか、あるいは気の置ける人にですね、こうお話ししてみるとかっていうところで、自分の心を解放するっていうところからかなというふうに思います。でその後ですね、少しずつ自分の中で整理ができてきた時に、まあ、うちでよければですね、頼っていただければ全力でバックアップはしたいなというふうに思います。
はい、途中からでも受け入れてくださる。
はい、うちは中学校3年生から直接入学でも大丈夫ですし、高校生でですね、今の学校ちょっと馴染めないなとかっていう方は転編入もありますので、はい、随時ご対応させていただきます。
そういう方たちも 少なくなくいらっしゃる。
あ、もう半々ぐらいでいますね。
そうですか、はい、じゃあそういう意味でも安心ですし。
そうですね。
で、同じようなことで悩んでいる仲間がそこでできるかもしれないですね。
だと思いますね。
今までこの第一高等学校やってらっしゃって、もうすでに卒業生もねだいぶいらっしゃるんだと思いますけれども、そういう方たちからは何か連絡があったりしますか？
しますね。ここの静岡のキャンパスに来る前はですね、うん、私も一担任としてクラス持ってたりもしたので、うん、その時のこう卒業生なんかはですね、未だにたくさん慕ってくれていまして、うん、まあ、お手紙くれたり電話くれたり、あとプレゼントくれたり
らら、
はい、しておりまして、うん、はい、まあ、彼らが働いているですね職場に行ってご飯食べてきたりなんかも、はい、ありましたね。
これはじゃあ教育者としては醍醐味ですね。
そうですね、やっぱり彼らが無事に卒業して、そこでまあ頑張ってる姿を見るっていうのが私自身の一番の生きがいでもあるかなと思います。
不思議なことに学校の先生との付き合いって一生の付き合いになるってこと多いんですよね。
なあ、自分自身が学校の先生と付き合ってこなかったっていうところがあるんですけど、だからこそそうじゃない学校の先生になりたいなっていう思いでここまでやってきたので、はい、まあ、それが少しでもできてればいいなと思います。
今第一学院高等学校静岡キャンパスのキャンパス長として、教員の皆さんにはどんなことを言ってらっしゃいます？
そうですね、すごく大事にしているのはバランス感覚かなというふうには思っています、うん、やっぱりやるべきことや守らなければいけないこと、これはまあ社会に出て大事にしていかなければいけないことっていうところはしっかりと指導はしていってほしいと、うん、ただそれ以外のところでですね、こう彼らの自由な発想だったりとか、うん、個性良さっていうところは大いにですね認めてあげてですね、うん、学校来るの楽しいよっていうふうになるようにですね、うん、我々自身の接し方や考え方っていうところを持っていってほしいなというのはあります、うん、あとはやっぱりこう自分で考えるってことですね。
これがなかなかできなくなってきてるみたいですね。
そうですね、うん、今の教育ってどうしても受け身の、教育にはなってしまうので、そうではなくてやっぱり生徒自身が課題を見つけてどういうふうに解決したらいいか自分で考えられるように気づきを与える視点ですね。なのでうちの職員はですね、フェローっていうような言い方をしていて、はい、うん、共に寄り添って彼ら自身が自分で気づけるようにしていくっていうところを重要視してます。
なるほど、まあ、人生の先輩としての立場でもあるっていうことですね。
そうですね、
長い人生をどうやって生きていくかっていうこともここでは覚えてほしいですもんね。
もう本当その通りですね。
一人一人が大事な我が子のようなね、今ね言い方をしてくださいましたけど
まだ若いんですけど
ねえ、お若いのに静岡で今ねラジオを聞いてらっしゃる皆さんも、ああそういうところがあるのかってお気づきになった方もいらっしゃるかもしれません。ご自身とのね、こうお子さんとの付き合い方も今ちょっと悩まれている親御さんも多いと思いますので、そんな時にも相談乗っていただけるんでしょうか？
ぜひぜひ、うちの学校に入学するしないとか関係なくですね、うん、教育のご相談ということはやらせていただいてますので、うん、お気軽にお電話だったりインターネットからお申し込みいただければと思います。
なるほど、本当に大変な時代になってしまって、何がいいのかとか価値観はどうなのかとかっていうところもガラガラ変わっていきそうですから、ますますこうやって一緒に次の時代を作っていただける学校というのは頼りがいがありますね。
ありがとうございます
これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は第一学院高等学校静岡キャンパスキャンパス長の山田健介さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。